さあ時刻は午後3時を回りました。 83.4MHz カズサ FM をお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市役所1階サテライトスタジオにお越しの皆さんといってもですね、今日はコロナのまん延防止期間中ということでゲストの方がいらっしゃらなくて、ちょっと寂しいスタジオの前なんですね。でも今日は住民票を取りに来たんだよ、ちょっと市役所に用事があってねという方が私どものこのスタジオの前を通りかかりまして、何やってんの、番組なんていうことでね、声をかけてくださる方もいらっしゃるようです。ぜひ早く皆さんをお迎えして、にぎやかなにぎやかなキアオラ君津にしたいなと思っています。この番組のタイトルキアオラは君津市と関係の深いニュージーランドのマオリ語でこんにちはという意味があるんですね。キアオラ君津では君津市からのお知らせや旬な情報、君津市の魅力をいっぱいにお届けしたいと思っています。さっきのタイトルコールのキアオラという声はですね、どなただと思いますか。そうです、我らが石井市長がキアオラと叫んでくださっています。だったらもう一回聞きたいよという方もいらっしゃるかもしれませんが、来週また再放送でこの時間お届けしますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。ゲストコーナー、コロナウイルスまん延防止期間に伴い中止させていただいています。では改めてご紹介しますので、そのあたりはどうぞお楽しみにお待ちいただきたいと思います。ではコマーシャルを挟みまして、今日は石井博子市長からのメッセージをお届けしたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市マザー牧場房総学友協会以上の協力で君津市役所1階スタジオ君津カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。
3、2、1、ゴー。
気持ちいい、
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ、さあとっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地震や台風などの大きな災害が発生した場合、カズサ FM は防災ラジオに変わります。きめ細かい地域情報やライフライン情報は 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM で。
地元の情報はお任せ、83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
本日は前回に引き続き石井博子君津市長にお越しいただいています。市長どうぞよろしくお願いいたします。
君津市長の石井です、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日もですね、前回に続きまして千葉県をはじめ全国で感染が拡大しています新型コロナウイルス感染症や新型コロナワクチンについてお話をさせていただきたいと思います。
皆さん頑張っていると思うんですが、はい、なかなか感染者数って減らないですね。
そうですね、君津市内でも連日多くの感染者が報告されておりまして、
はい、
多い日には50名を超える新規感染者が今報告をされています。オミクロン株は非常に感染力が強く、県内でも酸素投与が必要な方が2月5日時点で273人と、はい、前回放送日の1月25日と比較して倍増している状況です。
油断はできないですよね。
そうですね、千葉県の病床使用率ですが、はい、これも2月の5日時点で 68% を超えておりまして、医療提供体制への負荷も高まってきています。
はい、
これまでになく強い感染力により拡大するオミクロン株ですが、行うべき対策はこれまでとは変わりません。引き続きしっかりと基本的な感染防止対策を継続してまいりましょう。 はい、皆さんお願いいたします。
そうですね、今は一人一人が感染防止対策の意識を一層高めるということが大切なことになるんでしょうかね。
そうですね。
でも市長、もしね万が一、はい、感染してしまったとか、はい、または濃厚接触者になってしまったっていう時は一体どうすればいいんでしょうね。
は
い、
そうです、あの感染してしまった時や、はい、濃厚接触者になってしまった時は、まずは保健所の指示に従って、自宅や指定された場所などで療養をしてください。
はい、
息苦しさや高熱など症状が悪化した場合などには県の発熱相談コールセンターになるべく早く相談をしてください。
わかりました。
また自宅で療養されている皆さんの中には療養中の食料や生活用品などの調達ができず不安な思いをされている方もいらっしゃると思います。
そうですね。
はい、現在君津市では君津市社会福祉協議会日本赤十字社千葉県支部君津市地区との共同で食料品などの調達が困難な自宅療養者の方に支援物資をお届けしています。
はい、
支援が必要な方は社会福祉協会にお電話をいただきたいと思います。電話番号を申し上げます。0439572250 0439572250社会福祉協会にお電話をいただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ここで気になるのが私も3回目のワクチンの接種券が届いたんですけれども、はい、このワクチンの接種のスケジュールはどのようになっているんでしょうか。はい、
前回の放送でお伝えしたスケジュールからさらに前倒しして実施をしていきます。
そうですか。
はいはい、君津市ではこれまでに2回目の接種からおおむね7ヶ月を経過した方、昨年の6月下旬までに2回目の接種を終えた方に3回目の接種券を発送しています。
はい、
そして先日国から新たな方針が示され、2回目接種から6ヶ月以上経過した方への3回目の接種が可能となりましたので、
はい、
今後市が接種場所日時を指定しない64歳以下の方に対しまして、順次前倒しで3回目の接種券を発送していきます。65歳以上の方についてはこれまで通り市がお一人お一人の接種日時を調整して、お席を確保した上でですね、日にちと時間を指定した上で、順次接種券をお送りいたしますので、どうか安心してお待ちいただきたいと思います。
うん、電話がつながらないなんていうね、心配がないということですよね。
はい、そうですね、お一人一人の時間と場所が確保されてますので、はい、どうぞご安心いただきたいと思います。
はい、
でなお接種券が届く前に早く打ちたいと、で県の、集団接種、うん、例えば、国の大規模接種、それから職域接種などですね、あとはかかりつけ医による接種を予定されている方、はい、このからの方々については個別に接種券を発行いたしますので、健康づくり課までお申し出いただきたいと思います。ご面倒ですが、はい、お申し出いただきたいと思います。
わかりました。はい、高齢者の方の予約の手間や負担を解消してワクチンを受けやすくするとともに、64歳以下の方についてもできるだけ前倒しで接種を進めるということなんですね。
はい、
では予約方法を改めてよろしいでしょうか。
はい、まず65歳以上の方にはあらかじめ接種日時と場所が記載された接種券が届きますので、
ね、
ご自身で予約を取る必要はありません。
わかりました。
はい、お手元に接種券が届きましたらば、必ず封を開けていただき、3回目の接種日と場所を確認してください。
はい、
なお予約の空き状況によっては指定された日時よりも前の日時で接種することもできます。予約日時を変更したい方、接種を希望しない方、
はい、
それから大規模接種を利用する方など、指定された日時に接種を受けない方は、必ず予約サイトかコールセンターで予約の変更またはキャンセルを行っていただきますようお願いいたします。
はい、65歳以上の方は送られてきた日時を変更またはキャンセルしたいときだけ手続きをしてくださいということですよね。
はい、そうです。
で64歳以下の方についてはどうなります？
はい、64歳以下の方については、はい、ご自身での予約が必要です。
はい、
1回目2回目と同じようにご自身で、ね、はい、予約を取ってください、はい、で今回の3回目接種からはより便利に、うん、集団接種個別接種のどちらも市の予約サイトまたはコールセンターからご予約いただくようになりました、
はい、
個別の医療機関ではなく、うん、市の予約サイトまたはコールセンターからご予約いただくようになっていますので、はい、ご注意ください。
わかりました、はい、お子さんについてはどうでしょうか、はい、
5歳から11歳を対象とした小児接種についても、はい、3月中をめどに接種が始められるよう国の動向を見ながら準備を進めています。
はい、市もできるだけ接種が進むように取り組んでくださっているんですね、はい、まあ、接種するワクチンの種類それから副反応も、うん、まあ、気になるところではあるんですけどね、
はい、そうですね、3回目の接種ではファイザーまたはモデルナのワクチンを使用します、
はい、
1回目2回目と異なる種類のワクチンを接種した場合でも抗体の上昇は良好だという研究の結果が出ております、
はい、
副反応も1回目2回目と比較して同程度だと言われています。またモデルナのワクチンは2回目の接種の半分の量を接種します、
うん、
そのため発熱や疲労感などの症状は2回目よりも少ないことが報告されているのでどうかご安心いただきたいと思います。
はい、ご丁寧にありがとうございます、はい、それからですね、実はまだ1回目2回目の接種終わってないんだよなっていう方はどうすればいいんですか。はい、
1回目2回目の接種を終えていない方で接種を希望する方は、
はい、
これまで個別医療機関で接種を行っていましたけれども、はい、2月13日以降は集団接種会場で接種を受けることができるようになります。希望する方はコールセンターまでお電話をいただきたいと思います。
はい、それでは石井市長から市民の皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、
オミクロン株の流行により君津市でも感染者数が非常に高い水準で推移をしています。現在国においてまん延防止等重点措置の延長が検討されているところですが、第6波では感染防止対策と経済活動の両立が大切です、
はい、
市では引き続き3回目のワクチン接種をしっかりと進めてまいりますので、私たち一人一人が引き続きマスクの着用、密の回避、手洗い、手指の消毒などの、基本的な感染防止対策を徹底した上で、飲食時のルールなどを守り、力を合わせて一日も早くこの第6波を乗り越えてまいりましょう。どうか皆さんご協力をよろしくお願いいたします。
はい、みんなで頑張っていきましょう。
はい、頑張りましょう。
石井市長、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
市長もおっしゃるように第6波みんなで乗り越えていきましょうということです。ぜひ皆さんも、心を引き締めて基本を徹底して頑張っていきたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。さあ、続いてはカズサインフォメーション君津出張版をお届けしたいと思います。さあ、今日はですね、君津市内で活動する市民活動団体の方にお越しいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ネコレンジャーの勝美です。よろしくお願いいたします。
ネコレンジャー、なんか可愛い名前ですね。ネコレンジャーさんってどんな活動をしているんですか。
はい、ネコレンジャーでは飼い主のいないいわゆる野良猫を減らして不幸な猫をなくすための活動をしています。
はい、
依頼があった野良猫の避妊去勢手術をして子猫が増えないようにお手伝いをしています。
はい、
また生まれてすぐ遺棄された子猫や野良猫が敷地内で産んでしまった子猫、さまざまな理由で飼えなくなって遺棄される飼い猫など、手を差し伸べないと命が消えてしまうような猫を保護し、適切な医療を受けさせて里親を探しています。
はい、まあ、動物の飼育にまつわるさまざまな問題はニュースなどでもよく取り上げていますよね。
そうですね、猫はとても繁殖力の強い動物で、交尾すれば確実に妊娠してしまいますし、一度に生まれる子猫の数も4から8頭ととても多いです。 避妊や去勢を行わずに飼育していると年に 2,3 回子猫が生まれ、多頭飼育になってしまいます。しっかり面倒を見ることができればいいのですが、面倒が見切れずに猫を捨ててしまったり、ご近所トラブルに発展してしまったりするケースも多くあります。そういった問題を減らすために猫の適切な飼育パンフレットを作るなどして、飼い主の方の意識啓発活動も行っています。
なるほど。克美さんはどうしてこの保護猫活動を始められたんですか？
はい、きっかけは20数年前に猫の親子を保護したことです。
はい、
これまでは個人で活動していましたが、個人では限界があり、他の地域で猫の保護活動をしている団体を知り、猫も人も幸せになれる社会づくりをしたいと思い、この活動を始めました。
人もそして猫も幸せになれる社会、素晴らしいですよね。今までにどれくらいの猫たちを保護されてきたんでしょうか？
今年度は73匹の猫を保護して79匹の猫に里親が見つかりました。避妊去勢手術は300匹の猫に行っています。
はい、
今現在は保護施設で35匹、ボランティアさんの家で25匹の猫たちを保護しています。
そんなにたくさんいるんですね。猫を保護してもらいたい場合には猫レンジャーさんに連絡して保護してもらえるんですか？
今は猫を保護している施設が満員になってしまっているため、新しく猫を保護することができない状態です。譲渡会なので今いる猫たちの飼い主が見つかれば少しずつ猫の保護も行えると思います。
はい、
保護はできなくてもご相談に乗ることはできますので、その場合はご連絡ください。
わかりました。猫を引き取りたいなっていう場合にはその譲渡会というのに参加すればいいんでしょうか？
譲渡会に参加して気になった子がいれば里親希望の方と面談を行います。
はい、
その後新しい環境で生活することができるかどうか確認するトライアルを行い、無事にトライアルが終われば正式譲渡になります。
慎重に行うんですね。
また譲渡会には参加してない猫たちもいます。ホームページではそんな猫たちも紹介しているので、ホームページの申し込みフォームから猫との面談を申し込むという方法もあります。
はい、次の譲渡会の日程などはもう決まっているんですか？
次回は2月の27日日曜日、ジョイフルホンダペットセンター君津店さんの2階で譲渡会を行います。
はい、
時間は午前11時から午後14時までです。当日の参加もできますが、予約をいただいた方を優先にご案内しますので、ホームページから予約をしていただきお越しください。たくさんの可愛い猫たちが待っていますよ。
はい、次の譲渡会は2月27日の日曜日、ジョイフルホンダペットセンター君津店さんの2階で行うそうです。では克美さんから皆さんにメッセージをお願いします。
はい、保護猫の里親になってくださる方だけでなく、一時預かりボランティアや子猫にミルクをあげるボランティアなど、
はい、
一緒に活動してくれる仲間も募集しています。一匹でも多くの猫に幸せな生活を送ってもらうために一緒に活動しましょう。
はい、今日は猫レンジャーの克美さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
カズサインフォメーション君津出張版をお届けしました。さあ続いてご案内をしましょうね。続いてはこちらのコーナーです。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ始まりましたよ、君津防災虎の巻。今日は九太郎さん久々の登場ですね。虎の巻九太郎さんに来ていただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、大切な人を守るため今あなたにできること、虎の巻九太郎です。よろしくお願いします。
お久しぶりです。よろしくお願いします。今年の干支虎ですからね、 元気いっぱいでお願いしますね。
はい、そうなんです。今年は寅年、虎の巻九太郎の年ですからね。全身全霊張り切って参る所存でございます。
気合入ってますね。早速なんですが、前回と前々回は危機管理課の佐藤さんが地震についてお話をしてくれました。とても上手でした。今日はどんな虎の巻をお話ししてくださるんでしょうか。
はい、私からは連載しているあの虎の巻。
え、あの、
はい、はい、あれですよ。新型コロナウイルス感染症を踏まえた避難所での新たな取り組み、新しい避難スタイルその5、じゃじゃーん、車中泊避難についてお伝えいたします。
車中泊避難、車の中に避難してそして宿泊するってことですか。
はい、避難についてはこれまで新しい避難スタイルについて、基本的には自宅が安全な場合は在宅避難、安全が確保されている親戚や友人宅への避難、ホテルや旅館への避難、指定避難所への避難などとお伝えしてきましたが、豪雨などの時に無理な屋外での避難行動はとても危険です。こんな時、やむを得ず、これはやむを得ずですよ、
はい、
車中泊避難をしなければならない場合に絶対に注意していただきたいことを今日はお伝えしたいと思います。
はい、なるほど。基本的には避難所への避難のほか、在宅避難、親戚や友人宅への避難、ホテル旅館への避難なんですが、やむを得ずっていう場合なんですね。
その通りです。やむを得ずという時に車の中で、宿泊をする、それが 車中泊避難ということになります。
はい、
ではなぜやむを得ずって場合なのか分かりますか。
車中泊を余儀なくされた場合、車ごと例えば浸水してしまう可能性があるからかな。
うん、そうですね、実に惜しいです。
あ、惜しい、
はい、
はい、確かに違うってことですね。じゃあ、
まあ、間違ってはいないです。
間違って
は
いない、
はい、確かにまずはですね、車を駐車する場所が重要になります。
はい、
浸水や土砂災害による被害に巻き込まれない安全な場所に駐車することが重要ですよね。
うん、そうですね、
はい、でその後注意しなければいけないこととして言われているのがエコノミークラス症候群です。
あ、よく話題になりますね。
はい、特に車中泊が続く場合はこのエコノミークラス症候群対策を取った健康管理が重要になります。
はい、九太郎さん、改めてエコノミークラス症候群、これを教えてもらってもいいですか。
はい、了解いたしました。エコノミークラス症候群とは飛行機に長時間乗っている乗客に発症するもので、特にエコノミークラスの席に座った乗客に発症する場合が多いことからエコノミークラス症候群と命名されたと言われています。簡単に説明すると、食事や水分を十分に取らずに座席などの狭い場所で長時間動かないことによって血液が血行不良となってしまう状態です。
はい、
血栓というんですが、血の塊が、例えば肺の血管を塞いでしまい呼吸不全になることもあるんです。
怖いですね。せっかく避難しても隠れた危険があるんですね。なんかいい対処法ってないですか。
はい、それには少しでも危険を取り除くためにもこまめに水分を取ることが大事です。また積極的に屋外に出たり車内で体を動かしたり、軽い運動やストレッチをすることも重要です。これは避難所生活においても言えることですよね。
そうですね、まあ、避難とは難を避けること、難を避けた後にも二次災害の防止が大切なんですね。さあ、ここで時間が来てしまいました。九太郎さん、次回もまたよろしくお願いしますね。
はい、はい、防災対策に終わりなし、次回もまたよろしくお願いいたします。ありが虎の巻ございました。
はい、どうもありがとうございました。防災虎の巻をお伝えしました。